改めまして皆さんおはようございます。先ほどのお祈りでも触れさせていただきましたけども、今テレビをつけますと新型コロナウイルスに関するニュースで持ちきりなわけですけども、皆さんはお体は大丈夫でしょうか？あ、よかったです。毎日のようにですね、今日はどこで何名の方が、今日はどこどこで何十名の方がといった報道を聞くたびに不安を煽られてしまうのは私だけではないかと思います。一体いつになったらこの問題が収束するのだろうかと、これまで経験したことのない未知なるウイルスであるからこそ、さまざまなことを思い巡らし心配になってしまうんですよね。まだ感染していない私たちでもこれだけの不安を感じるのですから、陽性との診断をされた当事者の方やそのご家族の方々にとってはどれほどの衝撃であり不安であるだろうと思うのです。ぜひ私たちは自分自身の体調管理にも気をつけながら冷静な行動を心がけたいと思います。そして今この問題のただ中にあって苦しんでおられる方々の一刻も早い回復と、この度のことで大切なお身内を亡くされた方々の上に主の深い癒しと慰めの御手がありますことを引き続きお祈りしていきたいと思います。なお教会としましては、先週から皆さんがお手を触れる可能性のあるものに関しては全てアルコール消毒をしております。ドアノブであったり、トイレの押しボタン、コート掛けのハンガー、さらには聖書の外側、内側はさすがにできませんけれども、表紙の部分至るまで、ある姉妹がですね、1週間をかけてアルコール消毒をしてくださっていますので、そのご愛労に感謝しつつ安心してお過ごしいただけたらなと思います。また教会では各フロアにアルコール除菌のできる消毒スタンドを設置していますので、ぜひそれらのものもご活用いただけたらと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。さて話は変わりますが、今年私たちの教会では恵みに生きるということを年間テーマとして掲げています。ですのでことあるごとに恵みとは一体何なのかということをご一緒に考えていけたらと思うわけですけども、旧約聖書で恵みと訳される単語はヘブル語でヘセドと言います。このヘセドという単語は、日本語に訳してしまえば恵みという簡単な訳語になってしまうのですが、実はこの単語にはもっともっと深い意味が込められているんですね。すなわちこの単語をもっと厳密に訳すならば、その意味は契約に基づく揺るがぬ愛であり、それは尽きることのない、耐えることのない、信頼に足る、裏切ることのない確実な愛を意味する言葉なのです。でもさすがにここまで厳密に長々と訳すことはできませんので、便宜上恵みという一言で要約している次第なんですね。つまり恵みという言葉を言語から見てみますと、これだけの深い意味があるということなのです。そしてこの恵みという概念は聖書66巻を貫く大変重要なメッセージであり、それは神様の契約に基づく揺るがない愛によるものなのだということなのです。じゃあ契約に基づくとは言いますけども、そもそもその契約とは一体何なのでしょうか？なんだか契約と聞くだけで、いや難しそうだなといった印象を受けてしまうわけですけども、でも私たちの信じるこのキリスト教信仰を語る上でこれはとても重要なことなんですよね。そしてこれを知ることで私たちに与えられた救いというものがどんなに大きな恵みであるのかをもっと深く知ることができるのです。さらに今朝与えられましたサムエル記の箇所は大変難解な箇所だとも言われていますけども、この契約 との観点から見ることで、まあ、理解の助けになりますので、今朝はまず説教の前半ではこの契約とは一体何なのかについてを見まして、後半はそれを踏まえた上で今朝の御言葉が私たちに語りかけるメッセージに耳を傾けてまいりたいと思います。ではそもそも契約とは何なのか、まあ、一般的な意味から考えてみたいと思います。まあ、この世の一般社会においても私たちは生活のあらゆる場面で契約を結んで生活をしているわけなんですよね。まあ、仕事をするためには会社との間に雇用契約を結びますし、家に住むためには不動産屋さんとの間で賃貸契約や売買契約を結ぶ必要があります。その上で電気や水道、ガスやインターネットを利用するためにはそれぞれの会社と契約を結び、毎月決められた日にちにその利用料金を支払うことで私たちは快適な生活を受け取ることができるのです。電気や水道の例で考えますと、この場合契約の条件は私たちがちゃんと利用料金を支払うということです。すると代わりに契約相手である電気会社ならば電気を、水道業者ならば水道を私たちが使えるように流してくれるということなんですよね。で、これは仮にですけども、私がですね、私はちゃんと決められた日に料金をお支払いしているのにもかかわらず、まあ、こんなことは絶対ありえないんですけども、業者側がですねちょっと意地悪をして一方的に電気や水道を止めるということをしたとしたらどうでしょうか。それは業者側の契約違反ということになるわけなんですよね。反対に私が何らかの事情で何ヶ月も支払いを滞納してしまったとしたらどうでしょうか。その場合には私の方が契約違反をしたということになりますから、当然ある時点で会社側はその供給をストップすることになります。それは一見残酷なようですけども、契約を結ぶということはそのような厳しい側面もあるということなんですよね。逆にそのような罰則規定がなければわざわざ契約を結ぶ意味がなくなってしまうのです。つまり契約というものは平たく言ってしまえば自分と相手との間で結ばれる大切な約束事なのです。そしてそこには約束を守るための条件があり、それを破った際には罰則がある。さらにそれは法律にのっとって結ばれることによって法的な拘束力が伴うということですから、実はとても重く厳格な事柄なんだということなのです。私たち人間同士で取り決めた契約であってもこれだけ重要度の高い事柄であるわけですから、神様が私たち人間との間で結ばれた契約がいかに厳格で重要なものであるのかはこの観点からもご理解いただけるのではないかと思うのです。では聖書における契約とは一体何なのでしょうか。それは創造主である神様が被造物である私たち人間との間で結んでくださった約束事なんですよね。でもそもそも神様は神様ですから、本来ならば被造物である私たち人間なんかと契約を結ぶ必要なんてなかったはずなのです。むしろ神様は神様なのですから、もっと自由にやりたい放題、その圧倒的な支配力でもって私たちをこき使っても良いはずだったんですよね。でも私たちの信じる神様は私たちをおもちゃのようなロボットとして私たちを作られたのではありませんでした。そうではなくて私たちを大切な かけがえのない愛すべき存在として形作り、私たちも自らの意思でこの神様を一番に愛して生き生きと喜びを持って生きるものとなってほしいとの願いを込めて形作ってくださったのです。そしてその互いに愛し合う関係性を大切にするためにこそ、神様は確かな約束としての契約を結んでくださったということなんですね。では神様が結んでくださった契約を、先ほど見ました一般的な契約の概要と照らし合わせて考えてみたいと思いますが、まず神様が私たち人間との間に結ばれた契約の条件は、私たちが神様の御言葉にお従いするということです。じゃあ私たちが神様にお従いすると何がもらえるんですかと言いますと、それは永遠の命であり素晴らしい祝福なんですよね。じゃあそれに違反した場合の罰則は何なのですかと言いますと、それは永遠の滅び、すなわち死ということになるのです。これが神と人との間で結ばれたもともとの契約の主な概要になります。ちなみに聖書の中には何度か神様が人間と契約を結ぶ場面が出てくるわけですけども、その中でも古い契約のもとに記されているのが旧約聖書であり、新しい契約のもとに記されているのが新約聖書ということになるわけです。旧約と新約の約という字は契約の約なんですよね。では旧約聖書に登場するもともとの神様が最初に人間と結ばれた契約とは一体何だったのでしょうか。それは皆さんもよくご存知の最初の人間アダムとの間に結ばれた契約なんですよね。この契約は通常技の契約と呼ばれるものですけども、神様はアダムに対しエデンの園にあるどんな木からでも食べていいですよ、でも園の中央にある善悪の知識の木からは取って食べてはいけません、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬということを言われたのでした。でもこれを逆に言うならば、食べてしまったら死ぬのだけれども食べないならば永遠に生きるとの約束でもあったのです。そんな素晴らしい約束を神様はアダムと結んでくださったのですが、ご承知の通りこの後アダムはあっさりとその約束を破ってしまうことになります。もちろん最初にその実を食べたのは奥さんであるエヴァでしたから、女性の方が誘惑に陥りやすいんだみたいな言い方をする話を私はかつて子供の頃ですけども耳にしたことがあります。でも果たして本当にそうなんでしょうか。決してそうではないと思うんですよね。なぜならエヴァが誘惑を受けた時アダムは一緒にその場にいたからなのです。アダムは一緒にその場にいながらサタンである蛇とエヴァがやり取りするのを見て沈黙するという罪を犯したのです。エヴァが神様から教わった御言葉を少し間違えて蛇に話した時も、実際にその木の実に手を伸ばし手に取ってしまった時もアダムは一切エヴァに声をかけ注意することなく黙って傍観するという罪を犯した。本来ならばエヴァ、僕たちが神様から教わった約束の言葉はその言葉じゃないよと口を開いてサタンに立ち向かいエヴァを守らなくてはならなかったんです。けれどもアダムはそれを怠り、まずエヴァがその実を食べたのをじーっと見ていてですね、ああ大丈夫そうだなというのを確認した上で自分も 食べるということをしたわけなんですよね。いや、ひどい男ですよね。まあ、でも一応アダムの名誉のために一言付け加えさせていただきますと、この時アダムはあばら骨が一本足りなかったんですよね。まあ、ですからもしかしたらカルシウム不足でですね、ちょっと力が入らなかったんじゃないかというのは、まあ大変苦しい言い訳なんですけども、でも私たちはこの最初の人間アダムとエバを責めることは決してできないんだと思うのです。私たちもまたさまざまな欠けがあり弱さがあります。何度も同じ御言葉を聞いているのにすぐに忘れてしまう、なかなかそのように生きることができないということがあるわけなんですよね。そしてたとえそれが神様に喜ばれない間違ったことだと分かってはいても、勇気を持って異議を唱えるということができず、ただ黙って状況を見過ごすことしかできないということが多々あるのではないかと思うのです。ある意味でアダムとエバという人は私たち人類の代表のような存在であったわけですけども、この世界の始まり、そのオープニングから人間は神との約束に生きるということができない存在であったとの事実をここに見ることができるのです。しかし神様はそんな人間が自らの過ち上に滅びに向かっていくその姿を見過ごしにすることはしなかったのです。アダムはただ黙って状況を傍観するだけでしたけども、神様はただ黙っているということはなさらなかったのです。その都度その都度ご自身を表してくださり、時に戒め時に改める形でその契約を更新し、何とかして私たち人間を救い出し祝福しようと神様の方から私たちに歩み寄ってくださったのです。旧約の歴史はまさにその繰り返しでありました。今朝は時間の都合で詳しく見ることはできませんけども、このあと神様はノアを選び、アブラハムを選び、モーセを選び、ダビデを選んで、それぞれと契約を結んでくださったのです。もちろんこれらはあくまで代表的なものということですけども、この他にも神様は預言者を通して何度もその約束のメッセージを語り続けてくださったのでした。そして通常その契約が正しく守られるためにはちゃんとした法律があるように、神様は私たち人間との信頼関係を確かなものとするために、あの十戒に約束される代表される律法を与えてくださった次第なのです。しかしながら人間はその律法を守り神との約束に生きることよりも、自分の考え自分の価値観自分のしたいように生きることを選び取り、どうしても罪を犯さずに神との約束に生きるということができなかったんです。その中で今私が公開説教をさせていただいておりますサムエル記は、初めてイスラエルに王様が誕生するという出来事が記されているわけなのですが、この事柄一つを取りましても、そもそもこれは神との契約に反することであったということなんですよね。本来ならばイスラエルは神様だけに従い、神様が直接統治をする政治形態を取り続けるべきであったのです。しかし彼らは目に見えない神様では物足りませんと言わんばかりに、私たちも周りの国と同じように王様をくださいと要求を突きつけてきたのでした。しかし神様はそんな彼らの 身勝手な要求に対しても寄り添ってくださり、その要求を受け入れ、イスラエルにも王様が誕生するのです。がしかしですね、その王様を立てたことで結局イスラエルは大変な状況に陥ってしまうんですよね。でも神様はそこにも憐れみを持って臨んでくださり、イスラエル2代目の王様ダビデを選び、まあ、ダビデも決して完璧な王様ではなかったわけですけども、そんなダビデの家系からやがてこの国に真の救いをもたらす王の王、主の主であられる救い主が生まれることを約束してくださったのでした。そのようにして長年の時を経てこの世に降誕してくださった方こそがイエス・キリストなのです。神様はどこまでも身勝手で自己中心的な生き方しかできない私たちの内側にある罪の問題を解決するために、ご自分の一人子イエス・キリストを地上に使わせてくださいました。これまでは律法を正しく守ることで神からの救いと祝福が得られるとの契約でしたけども、これからはイエス・キリストを救い主と信じる、その信仰だけで救われるという、旧約時代にはとても考えられない恵みの契約を結んでくださったのです。どんなに約束をしてもその約束を正しく守れない人間のその契約違反としての罰を、神様はご自身がその愛する大切な一人息子に肩代わりをさせる形でこの問題を解決してくださったのでした。そしてそれはただただ神の側の一方的な恵みによる私たちへのとてつもない愛のプレゼントだったのです。まさに神様はご自身が結ばれたその契約ゆえに、私たちに対し誠実の限りを尽くしてくださったのでした。私たちの側は何度も神様を裏切ったのに、神様はそれでもとご自身を差し出してくださったのです。これが契約に基づく揺るがない愛、ヘセドなのです。私たちはそんな神の壮大な愛の御手の中で、今この時代に生きる者として今日という日を許されて生かされている、神の目に高価で尊い存在なんだということなのです。ではこのような変わらない神の愛、契約に基づく神の眼差し、そんな壮大なストーリーがあるのだということを念頭に置きながら、続いて今朝の御言葉に着目してまいりたいと思います。今朝与えられました聖書の御言葉は、あの少年サムエルがハンナによって託されていました主の宮で祭司として神に仕えていたエリという人物に対する厳しい裁きの言葉が記されている場面になります。エリにはホフニとピネハスという二人の息子がいたわけですけども、この息子たちはとんでもない悪事を働いていたのでした。そしてエリはそんな息子たちを指導監督する立場にあったはずなのですが、我が子可愛さゆえに厳しい態度で息子たちを戒めしつけるということをしてこなかったわけなんですよね。ですから当然のように息子たちはもうやりたい放題の状態だったんだというのが前回見た場面でありました。しかしこのことというのは単にエリの子育てに関するエリ個人の家庭問題といった次元の話なのではなくてですね、これは神様との契約に関する問題であり、エリがしたことというのはまさに神様に対する裏切り行為であり契約違反であったのだというところに事の重大さが あるのです。祭司の務めというのは、民に代わって神様に取りなしの祈りを捧げたり、生贄を捧げたりといった立法で定められた神様に対する神聖な儀式を司る働きでありました。けれどもエリの息子たちはその厳粛な務めをないがしろにし、人々が神様のために持ってきた捧げ物を横取りするといった不正行為をしていたわけなのです。そしてエリはそのことを知っていながらそれを黙認してきたのでした。その姿はまさに創世記に登場するあのエヴァが御言葉を間違って蛇に伝えた際や、禁断の好みに手をつけた際にただ黙って傍観しているだけだったアダムの姿そのものなのではないでしょうか。今朝の29節で神の人はエリに向かって厳しく叱責します。なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。その上で30節以降ではエリの家系が祭司という神様から特別に与えられた職務を取り上げられてしまうということが語られています。祭司の仕事というのは誰もがなれる職業なのではなくてですね、あの出エジプトの出来事の後、モーセのお兄さんであったアロンの家系だけが特別に選ばれて代々受け継がれてきた職務であったわけなんですよね。具体的にはアロンには4人の息子がいましたから、この4人の息子がその職務を受け継いだのです。しかし上の2人の息子ナダブとアビフは神様の命令に反したことを行ったために死んでしまいます。そこで残った2人の息子エルアザルとイタマルの子孫が祭司職を受け継いできたのでした。まあ、エリはこの2人のうちのイタマルの方の子孫であったわけですけども、この度エリの罪ゆえにこの家系は断たれてしまうということがここで語られているわけなんですね。31節で、見よ、私があなたの腕とあなたの父の家の腕とを切り落としとありますけども、腕というのは力の象徴でありまして、この力ある働きが断ち切られることを意味しています。また同じく31節と32節には年寄りがいなくなるといった表現が出てきますけども、これは誰も長生きできない、長寿を全うするという祝福が得られなくなるということを意味しているんですね。このような裁きの予言の数々は、後の時代を見るときに全てがその通り成就していることを私たちは見ることができます。すなわち今朝は詳しくは見ませんけども、31節から33節で言われていることはサムエル記第一の22章の後半で成就していますし、34節でエリの2人の息子が死んでしまうということはこの後第1サムエルの4章で成就することになります。また35節は第一列王記の2章で、36節は第二列王記の23章でそれぞれ成就している様子を確認することができるのです。今駆け足で今朝の箇所を見て参りましたけれども、この中で今朝最も注目したいのは35節の御言葉なんですね。35節をお読みいたします。私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こそう。私は彼のために長く続く家を建てよう。彼はいつまでも私に油注がれた者の前を歩むであろう。神様はエリに対する 厳しい裁きのメッセージを語りつつも、ただエリの家系を一方的に滅ぼすということを語っただけなのではありませんでした。エリのせいで祭司という大切な働きが全て消滅してしまうのではなくて、ちゃんとエリに代わる忠実な祭司を起こしてくださるという希望のメッセージをもここで語ってくださっているのです。ここで示唆されている忠実な祭司というのは、おそらく直接的には後にダビデの下で任命され、ソロモンの下で大祭司として任命されることになりますサドクという人物のことを指しているものと思われます。ちなみにサドクは先ほどの家系図で言いますと、アロンの息子エルアザルの子孫にあたる人物です。また油注がれたものというのは、直接的にはダビデを指しているわけですけども、ご承知のようにこのダビデの家系から真の油注がれたものであるメシア、救い主が誕生するわけなんですよね。まさにここで語られている約束はイエス・キリストにおいて完全に成就しているのだということを私たちは見ることができるのです。ここまで神様が私たちに与えてくださった救いの契約との観点から、エリの家系に臨む神の裁きと希望の約束の場面を見てまいりました。確かにエリは大きな罪を犯しました。彼の罪の最大の問題を一言で要約するならば、それは神の契約、与えられた約束に対し誠実を尽くさなかったということなのではないでしょうか。エリは神様から与えられた祭司としての特権、その恵みを厳粛に感謝を持って受け止めるのではなく、あたかもそれが当たり前であるかのように軽く受け止めていた。そんな心の緩みがあったからこそ、息子たちに対する指導に甘えが生じていたのではなかったでしょうか。では私たちはどうでしょうか。私たちクリスチャンはイエス様の十字架と復活によって、それをただ信じるだけで救われるという、普通ではありえない、何とも驚くべき恵みを受け取っています。しかしながら私たちは今日この救いの約束、この大いなる恵みを誠実に心からの感謝を持って受け取っているでしょうか。もしかしたらこれは私も含めてですね、現実の私たちの日常は何度も神様を裏切り悲しませることの繰り返しなのではないかと思うのです。でも今朝最後に覚えたいことは、神様は私たちが誠実を尽くしたから愛してくださるのではないということなのです。私たちはこれからも罪を犯し、何度も神様を悲しませることの連続なのかもしれません。でも神様はそんな私たちだからこそイエス様を与えてくださいました。それはこの世界の始まりの時から繰り返し繰り返し神様の方から誠実を尽くし与え続けてくださった救いの約束、その確かな契約に基づく揺るがない愛ゆえのことなのです。私たちはこんなにも素晴らしい恵みによって救われ、今この時代に生きるキリスト者として生かされているのだということを改めて感謝したいと思います。そして今日より始まります新しい一週間の旅路も、この変わらない愛に生き生かされているものとして日々新しく歩ませていただこうではないでしょうか。どうもありがとうございました。